さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。今日のお便りは、先週に引き続き関東勢が頑張っております。今日はですね、前回確か神奈川県の方だったと思うんですけれども、今日は東京都の方からいただいております。東京都にお住まいのモモンガさんからいただいております。モモンガさん、ありがとうございます。早速読ませていただきます。はじめまして。かなり昔の話になるのですが、私が中学生の頃、10年前、音楽クラブに所属していました。はじめはみんなで歌を合唱したり、楽器で演奏したりという活動をしていましたが、なぜか最後の1年は和太鼓クラブに変わってしまったのです。でも私はその和太鼓クラブにそのまま所属し、初めての世界に触れてみたのです。はじめは太鼓が叩けて嬉しいなんて思っていましたが、そう簡単には太鼓なんて叩かせてもらえません。というか、学校には太鼓なんてもともとないですから。でも、マイバチを購入し、みんなでフルタイヤを叩いて練習して手がしびれたのを覚えています。その練習の成果をお披露目する発表会機会があり、区民会館で演奏したのを思い出しました。みんなで法被を着て素足になり、大きな舞台で演奏しました。ちょっと観客の方から薄笑いも聞こえてきましたが、最後の演奏終了時には大きな拍手をいただき感動しました。すごく緊張して手には豆を作りながら練習をしたのを思い出し、ちょっと泣けちゃいました。貴重な経験をさせてもらったなぁと今でも思います。その法被姿の写真を見るたびに、観客にあんな太ももをさらけ出しちゃって恥ずかしいという思い出でした。とこういただいております。モモンガさん、本当にありがとうございます。なかなかこれ多分エピソードになる、エピソードとして送ってくださってると思うんですけれども、面白いですね、これ。私はちょっと読みながら吹き出しそうになるのをこらえて一生懸命読んでいたんですけれども。でも、すごくこれ、10年前に中学生でいらっしゃったということなんですけど、10年前に和太鼓クラブがちゃんとあったっていう、まあ、途中でなんか変わったみたいですけど、なぜか変わったにせよですね、和太鼓クラブができちゃったっていうのが、これ、面白い学校ですね。いい、変化と言いますか、なぜ変わったかっていうのを書いていただけたら、もうちょっと笑えたのかななんて思ったりしますけれども、すごくいいなって言いますか、羨ましい展開ですね。最初はその音楽クラブって多分漠然としたって言いますか、広範囲に、活動なさってるクラブだったのかなとお見受けしますけれども、歌を歌ったり楽器、これ多分全部洋楽系統のものをやってらっしゃったと思うんですけれども、それがなぜか最後の1年が和太鼓クラブになってもそのまま在籍してしまったというモモンガさんやりますね。で、中学生ですからちょうど思春期で、和太鼓とかこうならずに太鼓が叩けて嬉しいってこう思ってらっしゃるところもなかなかいいなと思って読ませていただいたんですけども、ただ和太鼓クラブになったはいいけれども太鼓がないって、これなんで和太鼓クラブになったんですかね。ここすごく私なんか知りたいな、リスナーの皆さんも知りたいなって思ってらっしゃるんじゃないかなと思うので、もしモモンガさんよろしかったらまたご投稿ください、続編ということで。で、なぜかその太鼓がないのに和太鼓クラブになってしまったのに、この中学最後の1年ですか、3年生ですね、の方は こう素直に太鼓は叩けるぞということで、マイバチも購入して、でもフルタイヤを叩いて練習したんですね。なんか、すごく微笑ましいっていうか、ある意味羨ましい光景ですよね。先生、ちょっとこの文章の中ではちょっと先生の、面影といいますか、影が伝わってこないんですけれども、うまくご指導なさったのか、あるいはもう、その時の生徒さんが、みんな積極的で、チャレンジ精神旺盛で、やろうやろうっていう風になってやったのか、の分かりませんけども、こう練習して、発表会まである。これやっぱちょっと先生が絶対一枚噛んでますね。学生だけでは発表会までこぎつけるのは非常に難しいので、しかし面白い学校ですね。これどういう展開？これかなり笑える、エピソードでいいと思います。で、発表会でちゃんと発表を用意して素足、本格的ですよね。で、だからちょっとかわいそうなのは観客の方から薄笑いって、これこれはなんで薄笑いなんでしょうね。一生懸命叩いて、きっとなんかちょっとまずくなっちゃったりしたんですかね。薄笑い、なんで薄笑いだったのかな。ハッピーが面白かったかもしれませんね。太もも出して頑張ってるので、あらあらという感じで笑ってらっしゃったのかなと思うんですけれども、でも一生懸命ですね、きっとこの方々叩いて頑張って演奏したんだと思うんですね。で、最後、やっぱりその、へへへって笑ってた方々も、ちゃんとおーすごいっていうことで拍手してくださって、そこまでこう持ってったっていうその根性ですね。なんか笑われたからとかじゃなくて、いやでも頑張って叩くんやってことで叩いて、で、最後は拍手をもらった。かっこいいですよね、この展開。いいですね、私も感動いたしました。すごく緊張なさって、手には豆ですからね、かなり練習なさったと思うんですけれども、それだけ頑張ってですね、で最後こう拍手をいただいた、感動しますよね。ちょっと泣けちゃいましたって、いい話ですねこれ。はい、ただそのオチが、そのハッピー姿の写真を見るたびに観客にあんな太ももをさらけ出しちゃってて、この方多分女性ですね、恥ずかしいと思ってらっしゃるんでしょうけど、いえ、いい思い出だと思いますよ、私は。頑張ってその太鼓、和太鼓クラブになっても所属しておられてよかったんじゃないかと思います。で、こういうお話をね、また、受信エリアの方、で、私のちょっと、ホームページ上でもこれ、公開してますから、つつ、うらうらの方々にこういう楽しいお話をね、提供してくださったということで、すごく、後々まで、その時はそんなことを考えてらっしゃらなかったと思うんですけれども、派生して楽しく、良かったんじゃないかと思います。本当にモモンガさんありがとうございます。こういうね、学校のクラブとか、あるいは地域のクラブですね、学校とはちょっと関係なく地域のそういう同好会みたいなものでもいいと思うんですけど、こうやってちょっと泣けちゃいましたみたいな経験ができる場所っていうのがもうちょっとあれば、和楽器とかその邦楽ですね、そういうのももうちょっと浸透していけるのかなと思いました。このお便りをぜひご参考にしていただいてですね、何かしらそのこう構えて、はい、じゃあ邦楽今からいたしますみたいな、そういうアプローチも当然、結構かと思うんですけれども、そうじゃなくて、なんとなくこう、サイドの方からですね、馴染んでいけるっていうか、なんかいつの間にか馴染んでる、そういう状況を作っていけたら、もっと地域社会にも根付いていくのかなと思いますし、中学生以上の方でも、なんとなくこう、じわじわと足元の方から馴染んでいけちゃうのかなと思いました。本当に、モモンガさんありがとうございました。ぜひなんで和太鼓クラブになったか、ここを知りたいので、続編送っていただけたらと思います。本当に今日はありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが事業展開など現場の教育、あるいは予期せぬ方角な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として、 音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に邦楽に関する笑える話失敗談、先ほどのモモンガさんみたいな感じですね、なども、大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、過去のいい思い出をちょっと皆さんに聞いていただきたいななんて思う方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合はいつものポストですね、 post@fm814.co.jp、 ファックスの場合は 0745-33-3601、 おはがきの場合は郵便番号 636-8555、 この郵便番号だけで届きます。 FM 配報井戸端邦楽タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。